チッと再生ありがとうございます。梅サーティです。皆さん、愛に生きていますか？この番組では聖書を通して神の愛に触れ、多くの幸せに満たされちゃうラジオブログです。それでは本日もお祈りから始めたいと思います。天の父なる神様、今日もこのようにして聖書朗読する時間が持てることを感謝いたします。この暑い猛暑が続く中、非常に世界的な環境の破壊、それにおいてこの暑さが起きております。一人一人が自然を大切にする、そのことを気に留め、一人一人が協力し合い、あなたがこの素晴らしい大地を授けてくださったこと、このことに感謝し、よりよく地球の環境が守られるよう私たちを強めてください。今日これから一章読ませていただきますが、この一章におきまして、あなたの力により、よりよく私の声を通しメッセージが伝えられるようお導きください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。それでは本日も一章読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のサムエル記第2第6章。ダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めた。ダビデはユダのバーラから神の箱を運び上ろうとして、自分につくすべての民と共に出かけた。神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名で呼ばれている。彼らは神の箱を新しい車に乗せて、丘の上にあるアビナダブの家から運び出した。アビナダブの子ウザとアフヨが新しい車を御していた。丘の上にあるアミナダブの家からそれを神の箱と共に運び出したとき、アフヨは箱の前を歩いていた。ダビデとイスラエルの前家は歌を歌い、たてごと、琴、タンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らして主の前で力の限り喜び踊った。こうして彼らがナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその父兄の罪のために彼をその場で撃たれたので、彼は神の箱の傍らのその場で死んだ。ダビデの心は激した。ウザによる割り込みに主が怒りを発せられたからである。それでその場所はペレツウザと呼ばれた。今日もそうである。その日ダビデは主を恐れて言った。主の箱を私のところにお迎えすることはできない。ダビデは主の箱を彼のところダビデの町に移したくなかったので、ガテ人オベデエドムの家にそれを回した。こうして主の箱はガテ人オベデエドムの家に3ヶ月とどまった。主はオベデエドムと彼の前科を祝福された。主が神の箱のことでオベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福されたということがダビデ王に知らされた。 そこでダビデは言って、喜びを持って神の箱をオベデエドムの家からダビデの町へ運び上った。主の箱を担ぐ者たちが6歩進んだ時、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げた。ダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天布のエポデをまとっていた。ダビデとイスラエルの前科は歓声を上げ、角笛を鳴らして主の箱を運び上った。主の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。こうして彼らは主の箱を運び、ダビデがそのために張った天幕の真ん中の場所に安置した。それからダビデは主の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから、万軍の主の御名によって民を祝福した。そして民全部、イスラエルの群衆全部、男にも女にも、それぞれ和型のパン1個、夏目足の菓子1個、干しぶどうの菓子1個を分け与えた。こうして民は皆それぞれ自分の家に帰った。ダビデが自分の家族を祝福するために戻ると、サウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきて言った。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来のはしための目の前で裸におなりになって。ダビデはミカルに言った。あなたの父よりも、その前科よりも、むしろ私を選んで主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。私はその主の前で喜び踊るのだ。私はこれよりもっと癒しめられよう。あなたの目に癒しく見えても、あなたの言うそのはしためたちに敬まれたいのだ。サウルの娘ミカルには死ぬまで子供がなかった。と、第6章はここまででございます。この1章はね、ダビデが神の箱をユダ、バーラ、すなわちキリアテイアリムにから迎えようとしたことをね、綴っているわけですけれども、そのね、神の箱を運ぶのに牛車を使って運ぶのが、これかなりいいことなんじゃないかと、労力的にもね、そして迅速さゆえ、そういう面からもね、いいのではないかと思って、この新車としてね、運ぶわけですけれども、そこに神は怒りをあらわにします。なぜか、それはね、今までが人がね、肩で背負って運んでいた神の箱を、牛車というね、ものを持ち寄って迅速に、そしてお手軽に運ぼうとした、この行為に対してね、神はちょっとお怒りになったと。このことはね、やはり神との関係においてね、便利さっていうのは必要ないのかなと。神ときちんと向き合うこと、それがね、大事なんだよと伝えているのではないかなと。あなたがね、良かれと思ってやった行為、それがね、実は真摯に神に向き合っていなかった行為と、こういうことが実はあるのではないかと、こう思わせる一章でございます。やっぱりね、人間ね、ついついついつい今の時代に合わせてね、神との関係をこう模索して、よりよく しようと考えるわけですけれども、そういうことではないんじゃないのかなとこの一章では伝えているわけですね。そういう便利さとかお手軽さ、迅速さ、そういうものではなくね、より神に対してね、真摯に向き合うこと、それをするのが神が一番喜ぶことなのだぞとこう伝えているわけですが、なかなか難しいでございます。難しいけれども、それが一番の自分の気持ちの表れであり、そして神が求めていることでもあると、こういうことをね綴っている一章なわけですけれども、非常にねやっぱり深いでございます。どの時代においてもこの聖書が読まれているっていうのはね、このいつの時代になり変わっても腐敗することがない読み物としてね、やはりこう読み解くことができるっていうのはね、いかにメッセージ性が強いか、それがねこうビシバシ伝わってきますね。やっぱり人間ついついついついこう便利なね世の中に流されていって、逆にねなんか不憫な思いをして生きるようになっているような感じがしますが、原点回帰、そしてきちんと神と向き合うこと、これをねやはり第一に考えて行動できるようになっていけるようにしていきたいなとこう目は思っておりますが、皆様はどう思いますでしょうか。ということで本日もまた夜遅い更新になってしまいまして誠に申し訳ございません。頑張って頑張って一日一生なんとか時間を作って読んでいきますので、これからもどうぞどうぞ、末永くお付き合いください。ということで本日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。